77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。12月6日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、いよいよ12月に入り、今年もあと1ヶ月を切りましたよ。なんかね、本当に早いですよね。まあ、これから年末に向けて素敵な作品たっくさんありますので、早速ご紹介していきたいと思います。フードインクポストコロナ。アメリカのフードシステムに鋭く切り込み、タブーとされていた食品業界の闇を暴いたフードインクの続編、フードインクポストコロナ。グローバルフードの発達の陰にある巨大食品企業や農業問題の闇を暴きながら、オーガニックフードの本当の価値を訴えたフードドキュメンタリー、フードインク。2009年にアメリカで公開されると約10万人を動員、そして興行収入は約460万ドルを超え、第82回アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞にノミネートされるなど大ヒットを記録。まあ、日本では2011年に公開され、ロングランヒットとなりました。まあ、続編となる今作は、新型コロナウイルスの世界的流行後に浮き彫りになったアメリカのフードシステムの静寂性を暴き出します。パンデミック後、巨大食品企業の市場独占がより一層進み、個人農家の衰退と貧富の格差が大きく広がった実態や、超加工食品による健康被害や子どもの糖尿病の増加、まあ、さらに巨大企業による奴隷のような移民労働者の搾取など、今話題のアメリカ大統領選挙の争点となっている移民問題、社会的格差を食の視点から浮き彫りにしていきます。まあ、その一方で、解決策を求め持続可能な未来を作り出そうと奮闘する農家や活動家、政治家たちの前向きな姿も映し出されます。まあ、これはアメリカに限った話ではなく、日本でも起こっていることなんですね。まあ、自分の食が自身を変える、まあ、私たちが学ぶべき食の知識や明日を生きるヒントが満載のフードドキュメンタリーが公開になります。まあ、私ですね、前回のフードインクをちょっと見てなかったんですけれども、まあ、今回この作品を見て、まあ、知り得ていなかったことを映画を通して知って、そして学ぶことができたなぁなんて思います。ぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。フードインクポストコロナ、こちらは今日から全国順次公開で、九州ではですね、福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。続いての作品は、あの名作が帰ってきます。ラブアクチュアリー 4K デジタルリマスター。まあ、どこにでもある、だからこそ大切なたくさんの愛の物語。全世界で大ヒットを記録し、見ると誰もが幸せになれるクリスマス映画の定番として愛され続ける奇跡のラブストーリーが、日本公開20周年を記念して色鮮やかな 4K デジタルリマスターで再び劇場公開されます。まあ、クリスマスを迎えるまでに起こる9つの愛の物語を描いたこの作品は、アバウトタイム、愛おしい時間についての監督リチャード・カーティスが脚本監督を手掛け、イギリス映画界が誇る豪華キャストが集結。ヒュー・グラントが恋する 英国首相を、リアム・ニーソンが息子を応援する愛する父親、コリン・ファースが言葉の通じない相手に恋をする小説家、アラン・リックマンとエマ・トンプソンが長年連れ添った夫婦、キーラ・ナイトレーが新婚の妻を演じるほか、ビル・ナイ、ローラ・リニー、マーティン・フリーマン、ローワン・アトキンソンなど個性派俳優たちが出演していることも話題でした。さらにビートルズ、ベイシティ・ローラーズ、マルーン5、マライア・ケリー、ノラ・ジョーンズなど不朽の名曲が物語を彩り、グレイグ・アームストロングのオーケストラ音楽が見る者の気分を最高に盛り上げます。この作品ですね、そもそもですね、コメディ番組ブラックアダーやミスタービーンをヒットさせ、映画フォーウェディングノッティングヒルの恋人の脚本を執筆したリチャード・カーティス監督がノッティングヒルの恋人のセットにいるときにこの作品のアイデアを思いついたそうなんですね。当時彼はロマンス映画で好評を博していたんですが、ロマンティックな映画を描き続けるとしたら生涯かかりっきりになってしまう、そこで同時に9本か10本のストーリーを書いてみようと思ったそうなんですね。この作品は公開時に大ヒットを記録し、現在もクリスマス映画の定番として愛され続けています。DVD の売り上げも好調で、編集時にカットされた未公開シーンが多数収録され、劇中では描かれなかった4つのエピソードも公開されました。そして2017年にリチャード・カーティス監督は自身が設立した慈善団体コミックリリーフが行うイベントレッドノーズデイのためにこの作品の続編レッドノーズデイアクチュアリーを制作、ヒュー・グラント、コリン・ファース、リーアム・ニーソン、ローワン・アトキンソン、キーラ・ナイトレーなどが再集結したこの作品の13年後を描く17分の作品で、3月24日に BBC1 で、5月にはアメリカ NBC で放送されたそうです。この作品ね、もう本当にクリスマスになると映画も見たくなるし、サントラも聴きたくなるし、もう私大好きなんですよね。もうなんかね、心が温まるっていうか、いつも見てる、毎年見てる作品なんですけど、見るたんびにね、なんか感動増すっていうかね、ますます好きになるんですよ。この機会にですね、ぜひお家ではなくて大きなスクリーンでご覧になるとね、また感動がね蘇ってとってもあったかい気分になれるんじゃないかなと思いますので、ぜひこの機会に大きなスクリーンでご覧ください。ラブアクチュアリー 4K デジタルリマスター、こちらは今日からですね公開で、九州では昨日シネマ天神などで公開になります。長崎ではまだ今のところ公開決まっておりませんが、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。ホワイトバード始まりのワンダー。いじめによって学校を退学処分になり、自分の居場所を失っていたジュリアンのもとにパリから祖母サラが訪ねてきます。孫の行く末を心配するサラは、彼に自身の少女時代について語り始めます。時は1942年、ナチス占領下のフランス。ユダヤ人であるサラは、学校に押し寄せてきたナチスに連行されそうになったところを、同じクラスのいじめられっ子の少年ジュリアンに助けられ、彼の家の納屋にかくまわれます。クラスでいじめられていたジュリアンに全く関心を払わなかったサラを、ジュリアンと彼の両親は命がけで守ってくれるんです。サラとジュリアンが絆を深めていく中、終戦が近いというジュースが流れるが、という2017年の映画ワンダー君は太陽の原作者 RJ パラシオが同作のアナザーストーリーとして執筆した小説ホワイトバードを、チョコレートのマーク・フォースター監督のメガホンで映画化。前作で主人公オギーをいじめていた少年ジュリアンと彼の祖母サラ、そして少女時代のサラをナチスから救った同級生ジュリアンにスポットを当てて描きます。ジュリアンの祖母サラを演じるのは名優ヘレン・ミレン。 前作に続き、ワンダー君は太陽のブライス・カイザーがサラの孫のジュリアンを演じるほか、少女時代のサラを、キュリー夫人、天才科学者の愛と情熱のアリソン・クレイザー、サラを助ける同級生ジュリアンを、トゥルー・ヒストリー・オブ・ザ・ケリー・ギャングのオーランド・シュワートが演じています。少女時代のサラと同級生のジュリアン、もう彼ら二人の過ごした時間を見ていく中、もうね、涙がもう出てきても止まらなかったんですよね。サラをかくまう中、少しでも彼女を笑顔にしようと励まし、支え続けるこう、ジュリアンの、姿にね、すっごいもう愛を感じました。人の温かさ、支え合う大切さ、命の尊さ、もういろんなメッセージが込められている作品ですし、この作品ですね、ぜひ若い人にも見てほしいと思いました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ホワイトバード、始まりのワンダー、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月1月3日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は、うちの弟どもがすみません。女子高生の糸は、大好きな母と、母が再婚する新しい父との穏やかな生活に憧れていたんですが、なんと父には4人の連れ子がいたんです。糸は戸惑いながらも、常に冷静でスマートな次男楽や、人懐っこい四男ルイに助けられながら、持ち前の明るさと面倒見のいい性格で弟たちと打ち解けていけます。しかし、クールな長男ゲンはいつもぶっきらぼうで、ミステリアスな三男シュウは部屋にこもってばかり。そんな中、ゲンの言動が家族を思ってのことだと気づいたイトは、彼のことが気になり始めるんですが、シュウがイトに特別な気持ちを抱いたことで、事態は思わぬ方向へと転がっていく、という尾崎明さんの同名少女コミックを実写映画化し、母の再婚により4人の弟たちと同居することになった女子高生の奮闘を描いたラブコメディで、旅猫リポートの三木浩一郎監督がメガホンを取っています。キャストは、糸を映画初主演の、なのにちぎらくんが甘すぎるの畑芽衣さんが務め、4人の弟たちには、佐久間龍斗さん、那須優斗さん、織山奈緒さん、内田キラトさんが演じています。もう来ましたよ。もう大好きなキラキラ映画です。お母さんの再婚で、一気に4人の弟、しかもね、みんなイケメンなんですよね。もうそのイケメンたちと一緒に過ごせる糸ちゃんに、女子はみんな、いいなーなんて羨ましく思っちゃうんじゃないでしょうかね。なんかこう、楽しい、こう、ドキドキワクワクする作品っていいですよね。楽しい気持ちになれる映画、もうほんと元気をくれます。ドキドキワクワクしながら、ぜひこの作品、大きなスクリーンでお楽しみください。今日は、うちの弟どもがすみません、オリジナルロゴステッカーを3名の方にプレゼントいたします。応募方法は、フラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは12月11日の水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。うちの弟どもがすみません、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか、全国で公開中です。続いての作品は、モアナと伝説の海2。モアナが壮大な冒険の末に故郷の島を救ってから3年、妹シメアが生まれて少し大人になったモアナは、愛する家族や島の仲間たちに囲まれながら、以前は禁じられていた海へと航海に繰り出す日々を送っていました。そんなある日、かつて人々は海で繋がっていたが、人間を憎む神によって引き裂かれてしまった。海の果てにある島にたどり着けば呪いが解け、世界は再び一つになるという伝説を知ったモアナは、人々の絆を取り戻すため立ち上がることを決意。風と海を司る半人半人のマウイや、島の新たな仲間たちと共に、危険に満ちた冒険の旅に出る。という海に選ばれた少女モアナが繰り広げる冒険を描いたディズニーアニメーションによる2016年の長編アニメ、モアナと伝説の海の続編で、監督は前作にストーリーアーティストとして参加したデリック・ジュニアが務めています。そして映画オリジナル版の声優では、前作と同じくアウリー・クラバーリョがモアナ、ドウェイン・ジョンソンがマウイの声を演じ、日本語吹き替え版キャストとしても引き続き、矢比久友奈さんがモアナ、 そして尾上松也さんがマウマウイを務めるほか、小関裕太さん、鈴木梨央さんなどが声を務めています。まあ、映像美の素晴らしさと音楽に魅了されました。もう特にね、今回音楽がすっごく良かったんですよ。まあ、モアナがね、また一段とたくましくなって冒険を繰り広げて、私ですね、どちらかというと2の方が好きかもしれないなんて思ってしまいました。もうこの作品はぜひぜひ大きなスクリーンで楽しむことをお勧めしたいです。モアナと伝説の海2、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。ラジオネームカヌレ大好きさん、こんばんは。ミカさん、こんばんは。先日ワーナーブラザーズスタジオツアーメイキングオブハリーポッターに行ってきました。まあ、雪のホグワーツ城やクリスマスの飾り付けがされた大広間、動く階段、ダイアゴン浴場など素晴らしく再現されていました。また参加型のアトラクションも楽しくて、年齢を忘れてはしゃいできましたといただきました。いや、いいですね。私これ行きたいんですよ。よくこうテレビとか SNS とかで見て、もう絶対行きたい、もうハリーポッターの世界にも入れるよねなんてこう見てたんですけど、いやー、カヌレ大好きさん、とうとう行かれたんですね。もうこれはですね、年齢忘れてはしゃぎたくなりますよ。でもね、楽しい思いされてよかったですね。まあね、こういうね、楽しいことを積み重ねていくとね、また今度、また次も頑張ろう、また楽しいことしようなんて思いますもんね。いやー、もう羨ましい限りです。もっとお話聞きたいです。またよかったら感想などもまたぜひ、追加の感想とかもぜひ送ってください。私も いつか行こうかななんて思ってます、夢見てますカヌレ大好きさん、メッセージありがとうございました。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介します。どうすればよかったか。ドキュメンタリー監督の藤野智明さんが、統合失調症の症状が現れた姉と彼女を精神科の受診から遠ざけた両親の姿を20年にわたって自ら記録したドキュメンタリー映画です。まあ、面倒見がよく優秀な8歳年上の姉、まあ、両親の影響から医師を目指して医学部に進学した彼女が、ある日突然事実とは思えないことを叫び出しました。統合失調症が疑われましたが、医師で研究者でもある父と母は病気だと認めず、精神科の受診から彼女を遠ざけます。まあ、その判断に疑問を感じた藤野監督は、両親を説得するものの解決には至らず、わだかまりを抱えたまま実家を離れるっていう、まあ、作品なんですけれども、まあ、この作品ですね、見終わった後、まあ、どうすればよかったかっていう、こう映画のタイトル通りの言葉が頭の中をね、何回もこうよぎったんですよね。まあ、いろんなことを考えずにはいられない作品でした。まあ、皆さんですね、これご覧になられてどう思うのでしょうか。どうすればよかったか、こちらは12月7日明日ですね、全国順次公開になります。まあ、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシネマなどで公開になりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーもラブアクチュアリーから曲をお届けします。オーティス・レディングでホワイトクリスマスを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。